13ページ、折り込み。資源を大切に生かす町、木更津。年末年始、ゴミステーション収集のお知らせ。年末は12月31日水曜まで。年始は1月5日月曜から。通常通り収集します。お住まいの地区のゴミ出しカレンダーでご確認ください。年末年始のクリーンセンターへのゴミの持ち込み、利用日時、ルール。一般家庭からのゴミの持ち込みのみ。年末、12月27日土曜、午前8時30分から午前11時。予約が必要です。予約受付は12月26日金曜、正午まで。12月28日日曜、休業。12月29日月曜、午前8時30分から午後4時。30日火曜、午前8時30分から午後4時。31日水曜、午前8時30分から正午。年始、1月5日月曜、午前8時30分から午後4時。お時間に気をつけてお持ち込みください。12月28日日曜、1月1日木曜、2日金曜、3日土曜は受け入れは行いません。例年持ち込み件数が多いことから、待ち時間が1時間から2時間になることがあります。混雑防止のため、指定ゴミ袋に入るものなどはゴミステーションへお出しください。事業系ゴミの受け入れは行いません。事前予約はお持ち込みされる日の前日正午。前日が祝日の場合は直近の平日正午までです。予約方法1。木更津市公式 LINE アカウントから予約。リッチメニューからゴミリサイクルをタップし、ゴミ持ち込み予約から予約してください。予約方法2。電話で予約。資源循環推進課。電話0438-361133。電話受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。クリーンセンターへのゴミの持ち込み。特に下記の点にご注意ください。多量のゴミや排出者本人が持ち込みできない場合は、お問い合わせください。事前の連絡なしに多量のゴミなどを持ち込んだ場合は、お断りするか、現地確認が終了するまでゴミの受け入れはできません。品目ごとに卸す場所が異なります。卸しやすいように、燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、資源ゴミなどに分別してから持ち込んでください。荷卸しはご自身で行っていただきます。車から荷物を下ろせる方と一緒にお越しください。剪定枝は1本の太さが15センチメートル以内、長さ80センチメートル以内に切って、円周1メートル以内になるように紐で縛ってください。雨どい、塩ビ管、木材などについても同様です。カーペット、絨毯、ご座、こたつ敷きなどは丸めて紐で縛ってください。布団、毛布、シート、ロープなどは80センチメートル以内に丸めたり、畳んだりして紐で十文字に縛ってください。蒸気の紐で縛って持ち込むゴミや粗大ゴミを除き、燃やせるゴミ、燃やせないゴミを持ち込む場合は、 中身が確認できる透明なビニール袋、容量は90リットル以内に入れてください。指定ゴミ袋を使う必要はありません。指定ゴミ袋に入れてゴミを持ち込んだ場合も処理手数料がかかります。燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、資源ゴミはゴミステーションに出せる状態で持ち込んでください。段ボールにゴミを入れて持ち込むことはできません。一般家庭から出るゴミの処理手数料は、20キログラムまでは200円。以降、10キログラム超えるごとに65円加算となります。注意点を守っていない場合は、受け入れをお断りしますので、必ず守ってください。令和7年10月1日から、ゴミの分け方・出し方が変更となりました。プラスチック資源を一括回収しています。9月まで、容器包装プラスチックのみ回収。10月から、容器包装プラスチックと一緒に、製品プラスチックを回収。製品プラスチックの対象、 100% プラスチック素材でできている製品で、一辺の長さが50センチメートル未満、厚さ5ミリメートル未満のもの。小型家電の回収拠点を拡大しました。9月まで、クリーンセンター1箇所で回収。一辺が40センチメートル以内の小型家電が対象。10月から、各公民館など計19箇所に設置した回収ボックスで回収。15センチメートル ×30 センチメートルの投入口に入る特定の小型家電が対象。回収場所、回収ボックス設置場所、クリーンセンター、朝日庁舎、各公民館、金田地域交流センター、市民活動支援センター。小型充電式電池などを分別収集しています。9月まで、リサイクル協力店やメーカーで回収。10月から、燃やせないゴミの日に透明な袋に入れて、ゴミステーションの端に置く。出し方の注意点。電池切れまで使用し、容量を空にする。雨の日は出さない。電池を取り外せる場合は、プラス極とマイナス極にセロハンテープなどを貼り、電気が流れないようにする。紙類の収集回数を増やしました。9月まで、新聞、折り込みチラシ、雑誌、古本、紙パック、雑紙、紙箱、月2回収集。10月から、新聞、折り込みチラシ、雑誌、古本、紙パック、雑紙、紙箱、月4回収集。出し方、品目ごとに畳んで、紐で十字に縛って、指定の曜日に出す。段ボールは引き続き月2回の収集。詳細は、資源物とゴミの分け方・出し方ガイドブックをご確認ください。配布場所は下記の通りです。配布場所、クリーンセンター、朝日庁舎総合案内コーナー、各公民館、金田地域交流センター。こちらからも確認できます。QR コードがあります。正しい分別にご協力ください。ゴミや資源物の正しい分別にご協力ください。特に下記の点にご注意ください。 すべてのゴミ共通。指定ゴミ袋の口は結ぶ。テープ不可。紙類。必ず品目ごとに紐で縛る。衣類。70リットル以内の透明か半透明の袋に入れて出す。プラスチック。瓶缶ペットボトル。汚れを落としてから出す。中身を空にして出す。燃やせないゴミ。中のものが見えるようにする。スプレー缶などはガスを抜き、穴を開けてから出す。瓶、缶、食べ物、飲み物が入っていたもの、およびプラスチックは、燃やせないゴミには分別しない。小型充電式電池などは、可能な限り電池を外し、燃やせないゴミの日に、電池を透明な袋に入れて、ゴミステーションの端にまとめておく。電池の容量を空にし、プラス極、マイナス極にセロハンテープなどを貼る。割れ物類、刃物や鋭利なものは、布や新聞紙に包んで、刃物、危険、などと表示する。包んだものがわかるように記載。金属製のタイヤチェーンは、販売店、取扱店に処分の相談をする。ゴミステーションのルール。1. ゴミステーションは家庭から出るゴミを出す場所です。事業所から出るゴミ、自営業、商店、農業、漁業を含む。飲食店、事務所などから出るゴミは、ゴミステーションに出すことはできません。地区のきれいな環境を守るためにも、ルールを守って利用してください。2. 利用者の皆さんの責任で、清掃などの管理をしていただきます。3. ゴミステーションの場所がわからない場合は、ご近所の方や不動産会社などにご確認ください。管理している利用者の同意を得ずに、ゴミステーションを勝手に使用することはおやめください。4. ゴミステーションは、10世帯程度で共同利用していただきます。個別にゴミステーションを新設することはできません。5. ゴミステーションの新設、移動、廃止については、届出が必要です。
みんなで減らそう食品ロス。食品ロスとは、本来食べることができるのに捨てられてしまう食品のことを言います。日本では年間464万トンの食品が捨てられており、これは一人当たり毎日おにぎり1個102グラムを捨てている計算になります。また、食品ロスの約半数は、お店から出る事業系のものと推計されています。消費者の方も事業者の方も、まずは身近なことから食品ロスを減らしていきましょう。消費者の方。1. 買うとき。必要なものを必要な分だけ。買い物をする前に冷蔵庫の中をチェックしましょう。2. 調理するとき。調理くずを減らそう。皮を剥くときはできるだけ薄くしましょう。捨ててしまう部分は本当に食べられないものですか？ 3. 使わなかったら？フードドライブにご協力ください。食べ物に困っている人たちに眠っていた食品を届ける活動です。お歳暮の品など、手をつけていない食品がありましたら、クリーンセンターにご持参ください。事業者の方。1. 小売店。バラ売り、量り売りの実施をご検討ください。また、棚に並んだ商品を手前から取るように陳列するなど、手前取りの啓発をお願いします。2. 飲食店、ハーフサイズや単品メニューの提供や持ち帰りの対応で食品ロス削減にご協力ください。また、3010運動、宴会の乾杯から30分と終わりの10分は自席で料理を楽しみ食べ残しを減らすの啓発をお願いします。食品ロスを減らすことで廃棄にかかる費用はもちろん、生産や運送にかかる費用の削減につながります。生ごみ肥料化容器等の購入に対する助成金。市ではごみの減量を促進するため、生ごみ肥料化容器等を購入・設置した方に対し、費用の一部を助成しています。肥料化容器、コンポスト容器と密閉容器の2つがあります。コンポスト容器、庭や畑に設置して、土の中の微生物や菌などの活動を利用して、生ごみを発酵させて堆肥化させるもの。密閉容器、台所など家の中において EM 菌などと混ぜ合わせ発酵分解させ堆肥化させるもの。図があります。肥料化容器活用のイメージ。説明。食べ残し野菜くず。肥料化容器で生ごみ減量肥料化。肥料化容器の処理物を家庭菜園の肥料に。これら3つが円周状に描かれ、矢印で丸くつながれています。図終わり。機械式処理器。台所など家の中において、電気の熱により生ごみを乾燥させて肥料化させるもの。助成の概要。1、交付要件。市が指定した販売店で購入したものであること。インターネットなど販売指定店以外で購入したものは助成対象となりません。購入後1年以内の申請であること。市内に住所があり、居住している個人で、市税の滞納がないこと。2、助成金額。消費税などを除いた購入価格の2分の1の額。100円未満切り捨て。ただし、コンポスト容器、密閉容器は1容器につき6000円、機械式処理器は2万5000円を上限とします。3、助成対象品目及び個数。肥料化容器は1世帯につき、コンポスト容器は2容器まで、密閉容器は3容器まで、機械式処理器は1世帯につき1機まで。4、再助成。コンポスト容器、密閉容器は購入後2年、機械式処理器は購入後5年を経過した後、再度購入した場合は助成対象となります。郵送申請も可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。ホームページ4504。資源ごみの集団回収に対する助成金。集団回収とは、木更津市内の町内会、自治会、婦人会、老人クラブ、PTA などの団体の自主活動として、各家庭から出る紙類、繊維類、瓶類などの資源ごみを、決められた日の決められた場所に集め、市に登録している引き取り業者に引き渡す、収集から積み込み作業までの活動です。その活動に対し、市から助成金を交付しています。集団回収の流れ。資源循環推進課で、団体、町内会、自治会、婦人会、老人クラブ、PTA など、の登録を行う。市に登録されている業者と日時、場所を決める。資源ごみ回収を実施する。資源循環推進課で助成金の交付申請を行う。 その後、市から交付決定及び口座振込が行われます。助成金対象の品目、繊維類、衣類、毛布、タオル、シーツ、布団カバーなど、羽毛や綿が入っているものや汚れているものは対象外です。紙類、新聞、雑誌、段ボール、牛乳などの紙パック。瓶類、一升瓶、ビール瓶など。金属類、アルミ缶、スチール缶、調理器具など。人や動物が口に入れて害がないものが入っていた缶。鍋、やかん、フライパンなど。対象品目は変更になる場合があります。助成金額、品目を問わず、重量 1kg につき3円助成します。新規登録団体を募集しています。ご相談や詳細については、資源循環推進課までお問い合わせください。ホームページ、892。木更津市のゴミ処理の状況について。令和6年度において、市で収集したゴミの総排出量は 52,489 トンでした。市民1人1日あたりの排出量に換算すると、1058グラムとなっています。排出されたゴミの量と、資源化されたゴミの量で算出されるリサイクル率に関しては、21.34% となりました。引き続き、ゴミの削減、リサイクルに向けてご協力をお願いいたします。棒グラフがあります。説明。令和2年度から6年度までの事業系ゴミ産業廃棄物、事業系ゴミ一般廃棄物、家庭系ゴミの3種類の総排出量が示されています。すべて5万トン以上ですが、少しずつ下がってきています。グラフ終わり。令和7年度ゴミ減量リサイクル促進ポスターコンクール入選作品発表。市内一律小学4年生から205点の作品応募がありました。たくさんのご応募をいただきありがとうございました。ホームページ10983。市長賞、清見台小学校、白倉ひなたさん。副市長賞、南西小学校、松田奈美さん。副市長賞、岩根小学校、大岩歌乃さん。教育長賞、木更津第二小学校、川野凱人さん。教育長賞、東西小学校、三浦節さん。教育長賞、福田小学校、中山栄太さん。清見台小学校、白倉ひなたさんのポスターの写真があります。12月20日土曜、粗大ごみのリユース品をお譲りします。再使用可能な家具を希望する市民の皆さんへ無料で提供。使用済み製品の再使用を推進し、ゴミの減量化及び再資源化を図るために、粗大ゴミの中で再使用可能な家具を希望する市民の皆さんへ無料で提供します。ぜひリユース品をご利用ください。令和6年7月の事業開始以降、令和7年10月までに提供したリユース品は432品。3.2 トンのゴミの減量となりました。提供日時、12月20日土曜、毎月第3土曜日、午前9時から10時30分、提供するリユース品がなくなり次第終了。場所、クリーンセンター、塩浜3-1、行き行き館の駐車場からクリーンセンター内の南側駐車場に入場し駐車。対象、市民、転売等の営利を目的とせず、 自ら使用する方。提供方法、午前8時40分までに並んだ方。ご来場された順に抽選箱の中の入場整理券を引いていただきます。入場整理券に記載してある番号順に再度お並びいただきます。午前8時40分後に並んだ方、並んだ順にそのままお待ちいただきます。毎月先着順で1世帯あたり1品まで提供。リユース品を確認の上、提供場所でお申し込みください。なお、リユース品は市ホームページに掲載しています。自己負担により運搬手段などを確保してください。織り込み、資源を大切に生かす町木更津。終わり。